明日8月15日はご承知の通り、日本が太平洋戦争に負けた日、77年前に負けた日、あの悲惨な戦争をもう二度と振り返さないと不戦を誓った日であります。戦争は二度と繰り返してはならない、強い口調で訴えた先輩たち、その先輩たちの願いは薄れ、世界においては内戦や紛争が繰り返され、大勢の戦争被害者たちが怒りと悲しみに暮れ、そして報復が始まっています。唯一の被爆国である日本は核武装をやめ、戦争と武力行使を放棄すると宣言しましたけれども、まあ今や時代が変わり、よその国の侵略に備えた、まあ、軍備の拡大を進めよう、そういう声が高まっていること、ご承知の通りであります。そんな中、テレビなどで、まあ、街中でも時々見るのですが、 SDGs という言葉が世界で注目されています。これは少しレジュメの中にもちょっと残しておりますけれども、2015年の9月の国連サミットで採択された、まあ、持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことです。どちらかというと、私たちが知っているこの SDGs の目標は、まあ、資源を大事にしましょう、エネルギーを大事にしましょう、あるいはゴミの分別をしましょうとか、そういう、こう目標のことであるんですけれども、その17個の目標のうちの16番目に、みんなが安心して参加できる平和な社会を作る、公正な法律に基づいた暮らしをみんなができる、地域、国、世界といったあらゆるレベルで公正な司法制度を利用できると、まあこのようにこう掲げられておりまして、あのホームページ下に書いておりますので、ご参考ください。この平和に向けた具体的な取り組みが、その 3つの目標に対して12個挙げられているんです。これ外務省のホームページの中に書かれております。例えば、あらゆる場所での暴力による死亡率の減少、子どもの虐待や搾取、暴力や拷問の撲滅、武器取引の減少と組織犯罪の根絶、汚職や贈賄の減少、法的な身分証明の提供、そして基本的自由の保障、ちょっと他にもいろいろ用語あるんですけれども、分かりやすいものをちょっと取り上げてここに羅列させていただきました。でこの取り組みは2030年までに、まあ、これらの目標を目指し、より良い世界の実現に取り組もうという試みなんですよね。すごくいい取り組み、世界の実現のためにみんなで協力して取り組んでいこう、この目標、素晴らしいものなんですけれども、でも私は教会の牧師ですから、聖書が言う平和を作ることとは全く違うものだということを述べたいと思うんです。聖書が言う平和を作る、まあ、マタイの福音書三章の水訓の中にあります平和を作る人になりなさいというその意味は、すなわち他者との平和のために自ら率先して他者を理解し、愛し、許すという、そういう行為だからであります。 今日選びましたこのイザヤ書のテキスト59章の8節には、突然こう痛烈な批判の言葉でありますが、これは神様がそのように批判した言葉であります。でそもそもこのイザヤ書の背景、この批判は頑ななまでに神様に従おうともせず、まあ自分たちによって平和を目指そうと努めた北イスラエルの王国と南ユダに対するものでした。もうすでにこの59章の時にはもう2つの国は滅んでいるわけでありますが、まあ、彼らは神様の声、預言者の声よりも自分たちの努力、外交努力とかそういうことによって、まあ、平和を目指そうと努めていたわけです。イザヤをはじめ預言者たちが再三警告を発しました。悔い改めて神に立ち返れ、そうするならばあなた方を祝福する、あなた方に平和を与えると言われたのですが、しかし彼らはその預言者の警告にも耳を貸さず、平和実現のために周辺諸国と手を組み、まあ難を逃れようと考えたわけです。北から南から、パレスチナは北から南から陸続きでありますから、大きな国が現れるたびに、まあ、その国に対して根回しをし、貢ぎ物を送り、まあ、様々な外交努力をもって平和実現をしようとしますが、全くうまくいきません。私たちは客観的にその時代を概覧することができるならば、これも政治、こうやって一生懸命努力している、国のリーダーたちはこうやって一生懸命私たちの平和のために努力していると、もしかしたらそう思う人たちもいるかもしれません。しかし残念なことに、紀元前722年に北王国は滅び、紀元前の586年に南王国も滅んでしまった。世界史に書かれている通りです。聖書にはこう書いてある、神様の言葉を、預言者たちの警告を聞かなかったからであります。そんな背景の中で聖書はこの59章の一節において、見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと書かれています。具体的な批判は3節と4節に上がります。実にあなた方の手は血で、指は咎で汚れている、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる、義をもって訴える者はなく、真実をもって弁護する者もいない、虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生む。なんか読んでるだけでもおどろおどろしい。なんてこの保守前の時代の人たちは悪に染まった人たちなんだろう。いや私たちだってそこまでじゃない、なんて罪深い人たちだったんだろうと思うかもしれないのですが、 実際に暴力や不正が横行し、互いに偽りを語り、倫理観が腐敗していた時代だということを言うことができます。正しい人の訴えは告訴してもそれが取り下げられ、公平な弁護がされず、まあ賄賂によって裁きが曲げられ、嘘が蔓延している。先ほどまではこの時代はひどいと思っていたものも、よくよく照らし合わせてみると今の時代とも状況がよく似ているように思うんです。考えてみれば時代は異なっていても、私たちも同じようなことをしていることに気づかされます。無益なことを繰り返し、人を生かす言葉よりも人を殺す言葉の多いこと多いこと、時代が移り変わってもこれが人間の本質的な罪なのだということを聖書は私たちに語っております。捕囚前のひどかったイスラエル、そして現代の今もその罪の系譜は脈々と継がれており、私たちは人間的な罪を持ちながらそれでも平和を願っている。私たちは生まれながらにして神様に逆らって生きている人間であると聖書は語っておりますが、人間のなすことすべてが不義であり、その先に待っているのは破壊と破滅であります。私たちは人間同士によって本当の平和を築き上げたいと願う。それはとても尊い働き、平和に向けた平和実現のための取り組み、地球上の人たちがみんなで取り組みながら平和を築くことがいつか果たせるに違いない。2030年までは間に合わなくても、やがてそれが平和な社会ができるに違いない、そう願っていますけれども、本当の平和は神様によって与えられるというのが聖書の主張です。もしかすると一時的に平和な時代がやってくるのかもしれない。しかしそれは決して長く続くものではないことを歴史が証明しているんですよね。王政の時代、帝国の時代、共産社会もしかりです。平和はいつまでも長く続かない。みんながみんなが平和な生活を願っているけれども、でも地球上のどこかでは平和が乱され、多くの人たちが悲しみを持っている。それは人間の罪ゆえに、この真実を知らずにいくら平和の道筋を探そうとも見つけることができないわけなのです。そこで8節を見てください。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない。自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。 どんなに平和実現を目指すべく努力したとしても、平和の道を知らず、その道筋に公正さがない人々によってでは果たされることはないというのです。なるほど、公正さがない。この通り道を曲げという言葉は、この、まあ、よく私たちが聞き慣れた表現を使うと、まあ、国会答弁で政治家の内容がこう自分に返ってくる言葉、現象を、まあ、ブーメランというふうに呼ぶことは皆さんご存知だと思いますが、まさに自分の発した言葉が自分に返ってくるということです。自分の通り道を曲げ、そこを歩む者というのは、ブーメランのように自分の言葉が返ってくる、言った言葉と自分のしていることがちぐはぐである人たちは、誰も平和を知らないと聖書が私たちに語っているのであります。実際そういう人多く参見されます。平和を作る人になろう、目標を掲げよう、みんなで取り組んでこのことのために頑張ろう。でもその実、自分を偽ったままでは平和が実現することはないわけです。私たちもたくさんその場面を見てきたはず。上に立つ人たちの傲慢と欺瞞、そして嘘の数々、これでは本当の平和が実現することがないわけなのです。新約聖書の著者一人、パウルはこの文脈を理解した上で、イザヤ書の59章8節をローマの手紙の3章の中で引用しています。で、その鍵括弧の中に入っておりますが、そちらの引用では、まあ、そのイザヤ書59章の8節の結論に至る前に冒頭に書かれているのが、ご存知の通り、義人はいない、一人もいないという言葉です。これは詩編14編の言葉を、まあ、前に持ってきているわけでありますけれども、まさにパウロがその文脈をよく理解している。誰も平和の道を知る人はいない、なぜならみんな人が罪人だから。そのようにパウロは私たち語ってるんですよね。決してイザヤ書に書かれてるから、数々の不義理を犯したイスラエル民族だけが平和の道を知らないわけじゃない、あるいは誠の神様を知ろうともしない世間の人たちだけが平和の道を知らないわけじゃない。クリスチャンと呼ばれている私たち一人一人ですら平和の道を知らない。善を行う者は誰一人いないように、誰一人本当の平和の道を知らないと聖書は私たちに語っているわけなんです。もちろんこのことに対して異論反論はあると思います。たゆみない人間たちの純粋な努力を、まあ、全否定するようなことを聖書が言うはずがない。平和はみんなで作るものなんだ、そのために努力しているのにそれを否定するはずがない。またそれは山本の悲観的な解釈だ。もちろんそうかもしれません。しかし 人間にはたどり着くことができない平和の道を神様だけが知っている。この真理に私は大変教えられたんです。戦争を知らない世代、戦後生まれの世代、あるいは高度発達の時代に生まれたというふうに私たちは言われてきた世代です。でも就職が厳しく氷河期世代というふうに言われ、今もなお同じ世代の中では派遣労働の中で一生懸命働いている人たちもいます。平和な道は悲願を達成すべきだ、平和に向けて努力をすべきだという考えもあるでしょうし、そしてまたは平和実現のためには軍隊が必要だという議論も嫌というほど見てきました。私、同世代の人と話しててなかなか議論が噛み合わないんです。家族でもそうなんです。平和のためには武器は捨てるべきだというふうな議論をする人もいれば、何を言ってんだ、将来のために軍隊必要じゃないか、お前の子供がもし軍隊のことだとどうするって、こういう論法で議論がされてしまう。なかなか噛み合わない。福島にいた頃は核の不要論必要論が飛び交ったこともありました。核はいらない、いや核は将来のために平和利用のために必要なんだ、いろんな立場でそれが議論が交わされる。なかなかそれがクリスチャンであったとしても、クリスチャンじゃない人はもっと難しいんですけれども、クリスチャンであったとしてもなかなかそれが平行線になって噛み合わない。戦争を知っている世代は戦争反対を訴える、当然ですよね、自分たちがそのことを経験してるから。じゃあ逆に戦争を知らない世代は自衛のためには戦争もやむなしと言ってきます。感情的には受け入れられない反論なんですけれども、でも同じ立場になってみたらその言い分もわからなくもない気がします。だってみんな本気で平和を欲してるんです。本気でみんな平和が欲しい、平和な暮らしを欲しいと思ってる。クリスチャンだけじゃない、クリスチャンでない人だって平和な将来、平和な生活を願っている。今のような平和な暮らしがいつまでも続いてほしい。せめて子供たちや孫たちひもじい思いをさせたくない。それも切実な願いだと思うんです。しかし聖書の御言葉に戻るときに、神様だけが平和に至る道を知っているという真理、それがみんなわからないために堂々巡りになるわけなんです。結論です。私たちはこのまま平和な世界を望みつつ、それが実現されないまま地上での生涯を終えなければならないのでしょうか。神様、平和を与えてください。平和な生活が与えられるように。20節を、今日の59章の20節をちょっと見ていただきたいと思うんですが、この20節には祖母記から17班の聖書を読んでいますけれども、祖母記から立ち返る者のところに贖い主がやってくる、ちょっと主役ですけどね、祖母記の罪から立ち返る者のところに贖い主がやってくるという約束があります。神様に対して背いた罪、 それを悔い改めた人たちのもとに贖い主がやってきて平和が実現される、そういう約束がここに書かれています。今の社会は神様がいなくても事足りる社会、まあ神様を抜きにした世俗の社会の中で私たちも生活をしていますが、まさにそれが背きの罪なわけなんです。管の中で神様を思わない、神様いなくたって別に自分の生活ができる、そんなこと普段別に考えていないことなんでしょうけれども、すでにその営みが背きの罪として数えられている。そして気がつかないうちに社会の考えに同調し、人間中心の営みに取り込まれていく。神様いなくても人間だけで平和を実現することができる、達成することができる、その傲慢さこそが神様の背きなのです。私たち自身が自らを顧み、神様の言葉よりもこの世の習慣やしきたり、常識や価値観などをより頼みにしていた罪を悔い改め、神様と和解し、クリスチャンとしての正しい価値観を持つべきなのではないでしょうか。そうすれば義なる神様は私たちを何一つ争いのない本当の平和がある御国へと導いてくださいます。お祈りいたしましょう。